QIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
全裸議員田谷亮さんと、永井秀和さんの緊急対談の生配信、固唾を飲んでその時を待っておりました。ちなみに、視聴場所、見ていた場所は会社のデスクです。18時で一応業務終了ですので特に問題ありません。約100分の怒涛のトーク、いやーすごかった。20時になるのを待ってから PC の、パソコンの勤怠画面の退社ボタンを押しました。2時間残業できてよかった。いや違うだろうこれ。残業じゃねえだろうこれ。ぜひその際の秘話をたっぷりということでいただきました。会社で2時間見てこれで時給もらってるってのはいい仕事ですね。そうですね。東京を、まあ3月30日、の月曜日に、まあお昼ぐらいに着きまして、であそこ行ったんですよ。えのきだキッズさんのとこに。
あれですね、赤坂のキッサワイと言われてるような。
キッサワイじゃないですけどね。
人情。
もう大変に美味しい生地丼が有名な、村島って店なんですけど、で前回も行ったんですけど、前回も閉まってまして、で今日、あ違う違う、その30日も閉まってまして、 あれと思って、でまあ仕方ないんですぐ近くにバス停があって、でそのバスから新橋駅行きっていうバスが出るんですよ。でまあ前回もそうだったんですよ。またそのバスに乗りまして、で新橋に着きまして、で新橋 の駅前 のビル のなんかくたびれた感じ の飲食街があるんですけど、でそこでカレースタンドがあって、もう時間もねえし、もうカレーでいいやと思って、でカレーを食ったわけですよ。もう食べるっていうよりもなんかみんな世話しなく食ってるんで、もうカレー飲み物ですみたいな感じでみんな飲んでるみたいな店なんですけど、で5分いなかったね俺もそこに。ガーって食って、それで出て、で 5,6 メーター進んだところに、怪獣酒場があったんですよ。あそうだ、ここ怪獣酒場だったってことを思い出して、しまったと思ってランチやってんですよ。次行った時は怪獣酒場に行こうなと思いますけど、まあともかく、カレー食っちゃったんでもういいやということで、で、もう一回東京駅に戻りまして、で東京駅で、京葉線、東京と千葉を結んでる京葉線のホームに行くんですけど、山手線とかのホームから京葉線のホームって1キロ近く離れてるんですよ。でもうすっげえ長いところこうある動く歩道とかもあるんだけど、それ抜けてってようやく着いて、で、まあ、電車に乗って、で、海浜幕張というところがあるんですけど、でそこまでだいたい40分ぐらいですかね、東京駅から。でそこからまた駅から出たらすぐにアパホテル幕張こちらって言ってなんかプラカード持ってるお兄さんが立ってて、ほんで前にね、10年ほど前にね、その海浜幕張の宿に泊まったことあるんですよ。でその時はうちの立花幸恵が熊本の、なんだっけ、なんかシンポジウムに出てたのね。で俺たまたまその日東京に行ったんで、で夜飲もうやって話になって、であんたどこ泊まってんのって言ったら海浜幕張って言うから、じゃあ俺もそこにするわっつって、その近くの宿取ったんですよ。で夜なんかガンガン酒飲んで、でそれっきりなんですけど、で本当10年ぶりで行ったんだけど、もう全然変わっててさ。でそれでそのアパホテルのタワーっていうのが、その駅から10分ぐらいちょっと歩かないといけないんですよ。でそれで やっと分かったんだけど、そのこれ見たことあるぞこの建物と思ったら、もともとプリンスホテルの幕張だったとこなの。それを元谷会長が息子のために買ったんだって。キャッシュで、
キャッシュ、
でそのタワーに そのバンケットとかその、まあ、1000人ぐらい入るようなやつだとかを立てて息子にプレゼントしているというようなものらしいですよ。だからまあ言ってみればあのアパホテルの中で一番人が入るところ、うん、で今はそのバンケットはアパと非常に密接な結びつきをしている TKP っていう会社が運営してるんです。
あれどっかの冒頭が
冒頭がいつもあのお金大変使ってる、うん、あるいはあのこの間私にあのお前はアパなんかの昌平塾なんかやっててお前何なんだとかって言ってきたポンステがいたけど、はい、実は令和新選組さんの方がよっぽどお金あの
出してるんですよ、
ね、出してるんですよ。でまあそこで
むしろ榎田さんはあれですもんね、お金をむしろ吸い取ってる方ですからね。
そうです、ね、はい、あの、はい、恩恵に預かってる方なので
吸い取ってますもんね。
アパカレーももらいましたんで、
はい、なんかもう食い合わせてばっかりですもんね。
あんたよりは食ってねえよ。
でもお金払ってますから。
え
お金払いましたから榎田さん1円も払ってないですよね。
あ、だって特待生だもん、ね、俺は招かれて行ってる方だ
で食いあさって帰ってますもんね。
いやあなたほどじゃない。
挙句の果てにカツオがないって怒り出す始末ですもんね。
カツオはないのはだいぶカツオは別腹だからねまあともかく、そういうことで、まあ、あのお別れの会に出席いたしまして、まあ、あの杉田美代さんとか玉上閣下とか。
あ、杉田さん来てたんですか。
来てましたよ。で他にもそうそうたる面々、政治家だけでも何十人も来てて、で、高市早苗さんはあの来られなかったんで、はあ、あの電報でしたけどね。で、産経新聞の現在の顧問だとかそういうそうそうたる面々が出てきて、それ でさらには秋川雅文さんが、続きました秋川雅文様とかなんか聞いたことあるなと思ったら、おいおいおい、これ千の風に乗っての人じゃねえかと思ってたら、うん、やっぱり 歌い始めて、何の挨拶もなく突然歌い始める、私のって言って歌い始めて、ウォーとか思って、で、まあいろんな人が来てましたね。 でその夜が、週刊新潮の記者さんと、お食事をさせていただいて、で、翌朝本当はね参議院に行く予定だったんですよ。参議院でそのいろんな政治家さんと挨拶するって話になってて、あの小笠原さんがいろいろとここアテンドしてくれるっていう話だったんだけど、実はちょっと別件でどうしても会いたいってい う仲間がいるもんで、でちょっとそっちの方を優先させてほしいなと思ったんで、私別行動になったんですよ。で小笠原さんを俺脅してたのね。朝大変っすよ京葉線はっつって、京葉線は大変なんよ、はい、もうともかくほら千葉から東京に向かうサラリーマン、うん、学生が一気に入ってくる上に、その、あのディズニーランドで楽しんだ浮かれたやつらまで乗ってくるわけよ、はい、ものすげえ電車なわけよピンク色の、はい、でそれ言ってたんで、小笠原さんは6時ぐらいにもう移動したんだね、うん、でその時空いてたと。で俺7時半に移動したのよ。もうダメ、うん、あこれはダメだと思ったんで、
まあ、東京に乗った方が一緒ですよ。
で諦めて、私はどうしたかというと、東京に向かわず反対の蘇我に向かったんですよ、はあ、で蘇我行きだから、で蘇我まで行ったらそこに総武線の快速がいるんで、はあ、でそっちに行ったら割とガラス機、
総武線はね、
はい、でそれで、まあ、東京に向かうと、はい、でまあ途中ちょっと乗り換えたりして、まあ、錦糸町で降りて、それで、錦糸町から両国に歩いて、で両国の国技館の隣にまたアパタワーがあって、そこで荷物預けて、はい、昌平塾の榎田先生ですかって言われて、それで「はい」とかって、本日はお泊まりいただきありがとうございますとかって言われて、4,000 円しか払わないのに、はい、でまあ、4,000 円で2万円の部屋に、
はい、
ちなみに幕張の時はガチャだったんですよ、
はあ、
部屋ガチャを選んだんですよ、はい、何が当たるか分かりませんってやつで、はあ、でどうなるかなと思ったら大当たり、
はあ、
実はダブルのキングサイズのベッドがある、
は
あ、43階のすげえいい部屋に当たって、はあ、でわあこれはラッキーと思って、2日目はひどかったね。
そうすか、
スカンパッとしなかったね。あれまあまあいいんですけど、安くしてもらってますから。
でもボロカス文句言ってますわ。
で朝、両国の駅のところの駅そばで、 肉そばを食べまして、
かけそばじゃなくて、
かけそばじゃないです、肉そばです、
肉そば、
はい、豚肉ですけど、
かけじゃなくて、
はい、で、であの、前島君の大好きな秋葉原に行きまして、
秋葉原さん好きじゃないですか。
あ、そうですか、うん、で、
観光のためのお宅みたいな感じのね、お宅街みたいな感じでね、あんま好きになれないですね。
で秋葉原でも雨降ってたんですけど、
はい、
でそっから歩いて万世橋の方を歩いて、
はい、
であの神田川沿いにずっと歩いていって、んで神田明神下まで行って、で男坂登って、
はい、
で神田明神に上がって、んで、お参りをして、
ああ、
で、であのその知り合いと会ってちょっと話をして、
はい、
で茶飲んで、んでそれから別れて、肘橋の方、あの湯島聖堂の方を降りてって、それで肘橋で、地下鉄丸の内線の写真とか撮って、そのままお茶の水の駅から移動して、で、この赤坂に行って、でそこで赤坂じゃない、その後あれだ、あの飛鳥神社に行ったんだ、月刊花田で挨拶して、で
出せやと、
え、
早く記事出せやと、
まあまあいろいろ話
し、いい加減しろよと、
いろいろ話しましたよ、まあ、今盛り上がってますよと、今でも新潮さんでしょとかつって、いや新潮さんもやるせ、うちもやりますから頼みますよつって、わかりましたとかつって、でまあ話
して、脅したと、
脅しをして
脅迫したと、
せっかくね大阪から来たんだからちょっと頼もうぜということで、でそれで、何、あの今度赤坂見附に移動しまして、赤坂見附のね駅からもう目のもうすぐなのよ、そのあの田谷さんがやってる店が、
はい、
そので、行ったらね、まだ1本目の配信をやってる最中 で入れなかったんで、しばらく待たされて、はい、でそれが終わった後に、中に入って、でそしたらあのよくわかんないあの山ちゃんっていうあの配信者が来てて、で正直俺知らなかったんだけど、はい、あの令和信者の山ちゃんっていうのがいて、で大石の動画とか流してて、
はい、
でなんか知らないけど、その永井秀和さんがずっと山ちゃんをいじり倒してるっていうか、ずっと罵ってるよ、なんか お前はな、お前のようなやつがお前いるからお前ダメなんだよ、お前何でいまだに令和なんだお前は、バカとかって、バカなんだお前はっつって、でそのバカなんだって言いながら俺の方見てんだよね、その永井秀和が、それで、でこの二人の関係ってどうなんだろうなとか思ってたんだけど、なんかともひたすらもう高谷さんもいじり倒してて、あのバカだなんだってずっと言ってて、なんかずっと嬉しそうにしてんだよね、だから出川哲朗みたいな兄ちゃんだったけど、で、まあその後配信直前にその高谷さんのところの秘書の方がすごい優秀なお兄さんだったんですけど、榎田さんちょっとご相談があってるから、何ですかって言ったら、ちょっとあれなんだよ、 OBS ソフトのあれの設定がなんかおかしくなっちゃってて、
はい、
見てくださいって言われて、いやいや見てくださいって言われても俺もあんまり OBS 使わないからなとか思って、
そうそう、使ってくださいって言うの全然使わないですよ、ね、
今使ってるんだよ、だからイースターは OBS やってる、でところがね、なんか俺も見たことがない現象が起きてたのよ、
は
あ、でそのあのいわゆる YouTube の T が出てくるじゃん、あの
ストリーム T ですか、
ストリーム T が、はい、ストリーム T が出てこないのよ、
YouTube の方の画面ですか、
いやいや どっちだったらもさ、どともかく出なくて、
デザイン変わりましたよね、
だからともかくさ、それでなんかうろたえちゃってて、
はい、
それでまあなんとかなったんだけど、あの当初予定してたアドレスと違うやつで配信、要するに一から出直しになっちゃったんだよ、もういいやもう時間ないからそれで行こうみたいな感じでなし崩し的に始まって、ほんで高谷さんと永井さんが喋り始めて、で俺横に座ってて、でまあ、 引き込まれたら喋ろうと思って、ほんで、スペシャルゲストが大阪からとかっつって、野木田新右衛門さんですとかっつって出てきて、
バレバレやったっすね、声から見たら、
え、
やっぱりっていうね、
あ、そう書いてあった、
はい、
ああ
バレバレでしたね、
まあ、バレバレでしょうね、はい、だって俺が東京に行ってるってこと自体がもうバレバレなんだから、
はい、
でまあいろいろ番組の中では結構俺ではそのトーンを落として喋ったつもりなんだけど、はい、あのやっぱ初めて知った人にとってはかなりショックな内容だったみたいで、であのいろんなあのリアクションがあったみたいですけど、で終わった後に、 じゃあみんなでお食事をということで、すぐ近くの焼肉のお店、
はい、
ホルモン松田っていう
松田さん経営してるお店ですか、
ね、ホルモン松田って見た瞬間にもうまず笑ってしまったんですよね。もういつもね、どこへ行きましょう、重曹のホルモン行きましょう、ホルモン行きましょう、いつも言うから、もうまさしくホルモン松田だなと。
明治ホルモン、大正ホルモン。
昭和ホルモン。ね、もうもうあれ、松田さん、ホルモン松田にしよう、マイクネーム。もう決まり。二代、うち、昔ホルモン真由美って言ったから、二代目だよ、だから二代目ホルモン。ホルモン襲名します、今日から。
自分らほらもう普通
の松
やってる
んで、いやいや無理無理、いやこれ俺が今日から言うホルモン松田です。でこれでさ、もうなんかいろいろねバンバン頼むのさ、
はい、
で俺の横に高谷さん座って、真正面に永井さん座って、斜め前高谷さんの真ん前が山ちゃんね。だからそう、山ちゃんもついてくるわけ、お前ついてくんのかとか言われながら、はい、お前ら飯食うのお前最初から分かってきてるだろうとかってなんかいじられててなんかそれで、そのさ店の中でもさ令和の話ばっかりじゃない。
ああ
で声でかいじゃん、永井秀和って。
ああまあそうですね、声が通りますからね。
あの声で山本太郎は何演出の薬がねとかっていうおいおい
それ言っていいんですか、薬がどこ
でおいおいおいとでまあそこで1時間ちょいお食事をして、
はい、
でビールとかいただいて、でその後はまた店に戻って、高谷さんのさっきの配信やってた部屋で配信機材だけ片付けて、で飲みましょうということで、こう炭酸水の瓶とかさ、
はい、
ウイスキーとか氷とか置いといて、もうセルフサービスでやりましょうみたいな感じで、はい、それで、4人で飲み始めて、そっからよ面白かったのが、
はあ、
もうこれも今言いたいぐらいで全部、
はあ、
えらいことになるよ。
そうですね、
ああもうね、木田さん聞いたら多分そっとするかもしれないよ。
あそうですか。
もう全部ね固有名詞が出てくるし、それ、
うん、
もうすごいこと、もう乱れとるね、あの政党は。
でしょうね。
ああ乱れに乱れとるね。
すごいですね。
ああ俺の想像をちょっと超えてきたね。
榎田さん大喜びですもんね、もうね。
いやだからこれではっきり
羨ましいなー言ってましたもんね。
はっきりしたのは、我が IBB もそれなりに核弾頭を持ってるわけですよ。
ああ
核保有国なわけです、うちは。なので抑止力が働いて西中島勢が本格的に攻めてこれないわけですね、はい、で多賀谷陣営は、うん、が持ってる核兵器の核弾頭の数は
これは現場で水爆レベルですね。
でしかもあの段違いなその保有数だね、
うん、ですね、はい、ロシア並みの、
まあ、いやロシアじゃん、だから多賀谷氏がアメリカだよ。
いやアメリカはロシアの方が弾頭数多いんですよ。
あそうなん、
はい、
ああまあまあいいや、まあまあでともかく俺はうちはインドぐらいだな。
北じゃなくて
インドかパキスタンぐらいのもんじゃないかなと思って。
北じゃないですか。
いや北ではないね、もうちょっと性能がいいもん、うちのは。
ああそう、
性能がいい、
ね、
でちゃんと狙い通りに当てていくもん、うちは。
あシナでもなくて、
ええ、あまあともかくすごい、もうだから時間の問題だね。でやっぱ捜査当局の話であるとか、そのまあぶっちゃけ罪状だとか、
うん、
今後の展開だとかすごいですよ、うん、なので、まあいずれ小出しにしていきますけどね、
うん、
でまあ非常にその高谷さんとはもうなんていうんだろう、まあ会ったのは2度目なんだけど、
はい、
前会った時は一瞬じゃないですか。
そうですね。
で今回初めてじっくり話をして、なんかもう昔から知ってる仲間みたいな感じがして、ものすごい意気投合しちゃって、もうなんか最後なんかこうお互い肩をこうポンポンとやりながら喋ってるみたいな感じで、
ああ
すんげえいい感じだったですよ。でやっぱ
そうですね、永井さんと高谷さんがだいぶ榎田さんを用意として、あれなんですね、いい思いして返してくれたわけですね。
大変にごちそうになりました。
ああ、
ということで、一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。
FM インターダンスラブ いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんねよかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港方て。
あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。